それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はペテロの手紙第1 4章7節から11節、新約聖書470ページの下の段です。それではお読みいたします。ペテロの手紙第1 4章7節から11節。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。このところから共に生きると題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、尊き皆をあがめ心から感謝をお捧げいたします。この年も11月を迎えました。あともう2ヶ月を切れていますけれども、主がまた私たちに御言葉とまたご自身の力を私たちのうちに与えてくださり、そしてまた困難の時代の中に私たちはいますが、神様の愛と恵みの中にあって生かしていただけるものとしてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、また主が共におられるこのことを信じて進みゆくものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの時をお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はこの共に生きるということで、第一ペテロの4章7節から11節の御言葉を語らさせていただきたいと思います。7節の最初を見ますと、万物の終わりが近づきましたという言葉が出てきます。まあ、2000年前にこのペテロを通して語られたわけなんですけれども、その時にも、まあ、言うなればもう終わりが近いということを彼自身、考えていたと思います。で、今の私たちも周りの状況を見るならば、まさに終わりの時代に近づいてきているということを思わさせられます。まあ、この週末も台風の接近があって、もう久しぶりでもう土砂降りの状況になったわけなんですけれども、もう11月になっても台風が近づいてきている。おそらくそれはもう地球温暖化の影響ではないだろうかと思います。また集中豪雨、そしてまた地震も発生する、自然災害が多くなってきているわけです。そしてまたニュースでもパレスチナ、ウクライナで戦争が続いて、もう多くの大切な命が失われている、もうまさに終わりの時が近いということを思わさせられるわけです。じゃあ私たちはどうしたらいいのか。ペテロは7節の中頃を見ると、ですからという言葉で、語っていることがあるわけです。祈りのために心を整え、身を慎みなさい。彼はそう言いました。いろんな出来事が起こっているから、じゃあそのことのために何かをしなさいと彼は言ったのではなくて、祈りのために心を整えなさいということを語っているわけです。この手紙は直接には小アジア、カパドケアとかですね、そういう地名がこの手紙の最初に出てくるんですけれども、もともとはおそらくローマで生活をしていた、 都会にいたそういう人たちが迫害があり、そして地方に逃れていく、そういう人たちにこのペテロは励ましの手紙を送ったということであるわけです。なぜ彼が励ましの手紙を送ったのか、実は彼自身が逃げていった人であったということです。しかも彼の場合はイエス様を裏切った、最後の晩餐の時に最後までついていくって彼はイエス様に誓ったわけですけれども、でも彼がしたことは3回嘘をついて見捨てて逃げてしまった。しかし彼は復活のイエス様にお会いした時に変えられていったわけです。しかもイエス様は彼のためにそれ以前にあなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈ったと。ですから回復したら兄弟たちを励ましてあげなさいとイエス様は言われたわけです。彼は信仰を回復した。そして彼が成したことは離散して逃げていくその兄弟たちにこの励ましの手紙を書いて送ったということであるわけです。それが2000年経った今日も私たちに伝えられている、私たちにもこの神の御言葉が与えられて、そして私たちに励ましが与えられているということであるわけです。そして彼が進めているのは祈りのために心を整え身を慎みなさい。実はそれは困難の中にあっても神様の前に出るということです。神がおられるということを覚えて、そして心を整える、その心を整えるっていうのはもうざわざわしない、その前に心を静めて神様が何を語り、そしてまた自分に何を示されるのか神様に祈っていくということであるわけです。ですから私たちも困難に直面する、災害が起こる、パニック状態になるかもしれません。でもその時に心を整えて私たちは神様に助けを求めていくということであるわけです。そして彼はこのところで3つの勧めをしています。実は共通している言葉がここに3回出てきます。何が共通しているのかっていうと互いにという言葉が3回繰り返されて出てきます。8節に互いに熱心に愛し合いなさい、そしてまた9節のところにも互いにもてなし合いなさい、10節に互いに仕え合いなさい、互いにということが一つの鍵になっています。まあ、もっと分かりやすく言うならば互いに助け合うということです。困難な状況に陥ったときに自分自身だけが助かるというのではなくて互いにしていく、そのことを彼は地方に逃れていったクリスチャンに励ましの言葉として与えたということであるわけです。そしてこれは今日の私たちにも当てはまっているのではないかというふうに思うわけです。教会も高齢化が進んできています。おそらくもう一人の力で、まあ、教会来るということも困難を覚える方もあるのではないかと思います。私たちは互いに支え合っていく、そのことが必要です。そしてここにも3つのことが出ている。まず第一のことはこの熱心に愛し合うということです。この熱心にっていう言葉はこの筋肉を緊張させるっていう語源から来ているとですね、ある人は言いました。 だからそれはもうただぼーっとしてるとかですね、なんかだらだらしてるというのではない。もう筋肉を張り詰める。だからそれはただ単なる人間の愛ということではないわけです。実はこの愛するっていう言葉はここではアガペっていうですね言葉が使われているわけなんです。ギリシャ語には4つ愛を表す言葉があるって言われてます。まあ他の愛、まあ、時間がないので省略しますけれども、他の愛はもう親子の愛とかですね、異性の愛とか友情とか。でもここで使われているのはアガペ、まあ一般的に言われている神の愛。それはなぜかっていうと、自分が愛されなくても愛するっていう愛であるってことです。無償の愛、顧みを求めない、そして主体性のある愛、相手が愛してくれるから愛するんだじゃないんです。自分がとにかく愛していく。だからこれは神の愛と言われているわけなんです。その愛をもって愛し合いなさい。なぜならばその愛は多くの罪を負うとあるんです。罪が消えてなくなるっていうんじゃなくて、その愛によってカバーしていく。ある人が失敗した、普通だったら文句を言ったりですね、もうざまあみろって言ったりするかもしれない。でも神の愛はそうではない。その罪とがを覆っていく。なぜならばイエス様は私たちの罪を十字架で許してくださった。その愛をもって私たちは互いに愛し合うということであるわけです。そして二つ目は9節に出てきますけれども、もてなし合うということです。まあ、おもてなし、まあ、日本ではそういう風習文化がある。まあ、外国人が日本人は親切ですってですね、よく聞くわけです。本当に日本に来て親切にしてもらった。で、ある方はですね、道が分からなくなった。で、日本人の人に教えてくださいって言ったらですね、なんと説明するんじゃなくて、その人がわざわざそこまで連れて行ってくれた、案内してくれた。本当にとっても親切だ。まあ実は日本人は英語があんまり上手にしゃべれないという、まあ、実情もあると思うんですけれども、でも本当にそういうのはなかなか外国では見かけない光景であるわけです。喫茶店に入る、コーヒーを注文する、そしたら冷たい水とおしぼりを持ってきてくれた。外国にはそういう習慣はありません。逆にウェイターが持ってきたらですね、チップを払わないといけない。もう外国人はびっくりするわけです。相手をですね、もてなす、そういうものが、まあ、日本の文化としてあるわけなんですけれども、このペテロの時代はどうであったのか。彼は教会をですね、巡回していった。教会といっても建物はなかったわけです。個人の家とかですね、またシナゴーグとか公会堂とか、そういうところである。ちゃんと整っていない。でもそこの家の人がペテロをもてなす、そしてまたそこに来るクリスチャンの人たちをお世話する、そういう精神があったということです。もともとは信仰の父アブラハムも知らないで御使いをもてなした。そしてイサクが生まれるということが告げられた。そういうことが聖書の中に記されてあるわけです。もしアブラハムがその三人の人たちをもてなされなかったらどうだったんだろうか。ペテロも互いにもてあしない、会いなさいということを勧めています。そして第三のことは10節の終わりに、互いに使い合いなさい、使い合うということです。この使えるという言葉は給仕するというギリシャ語から来ています。 まあ、食事をですね、食べさせる、もうご飯をテーブルの上に並べたり、まあ、時にはおかわりもしてあげる、それが使えるということです。もともとそれはもう奴隷の働きであった。イエス様は最後の晩餐の時に弟子たちの足を洗うということをされたわけです。なぜか、それは私は来たのが使えられるためではなくて使えるために来たのである。そしてイエス様はペテロの足もユダの足も、まあ、彼らを裏切ったんですけれども、知っておられたけれども彼らの足を洗われた。死である私がするのであるから、あなた方も互いにそのようにしなさいと。そして新しい戒めは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということが、イエス様が弟子たちに命令されたことであったわけです。そして私たちはそのことを互いに成していく。じゃあ愛し合い、もてなし、使い合う、自分の力でできるんだろうか。ある程度はできると思います。でもそれをずっと続けていくっていうのは非常に難しいことじゃないかなって思うわけなんです。しかし神様は私たちに備えてくださっておられるものがあるわけです。11節のところを見ると、神が備えてくださる力によって、そう言われたわけです。神が備えてくださる力、私たちの持っている力ではないということです。神様が愛する力、もてなす力、そして使える力を与えてくださる。それを神様からいただいてですね、命じておられることをなすということです。実はそれは10節のところを見ると、それぞれが賜物を受けているのですから、ペテロは言ってるわけです。受けている、受けているってことは、すなわち与えてくださる方がおられるっていうことです。誰が与えてくれるんだろうか。それはイエス・キリストです。ペテロも彼はイエス様によって励まされた人間です。イエス様が自分に与えてくださる、そのイエス様によって愛する、イエス様によってまたもてなす、使える。11節の終わりを見ると、イエス・キリストを通してという言葉が出てきているわけなんです。だからそれらは全部イエス様が力を与え、その思いを与えて成してくださる。10節を見ると、賜物という言葉が出てきます。英語ではギフトです。プレゼント、神様が私たちに与えてくださる賜物がある。実はこの賜物は一人一人違います。同じではないということです。例えば、私は子供が好きだという人はですね、教会で子供たちのための教会学校があるわけです。もう子供と一緒にもう話したり遊んだり全然苦にならない、逆に苦になる人もあるかもしれません。子供が好きだっていう人は子供に聖書の話をすることができると思います。自分は料理をするのがもう好きで、もうそれだったら一生懸命できるという人は、教会でもですね、食事を作るというそういう奉仕ができると思います。私は人に話をするのが苦手だけども、手紙だったら書くことができる。だからそれぞれ賜物が与えられている。そして大事なのは、10節のところに恵みの良い管理者としてという言葉があるんです。管理者、所有者ではないということです。管理を委託されている、 まあ、私も時々訪問出かけるときにマンションに行きます。管理人がいるわけなんです。で、何しに来られましたかってですね、尋ねられる。で、誰それさんに尋ねてきたんです。あ、そしたらもうインターホンでその部屋番号を押してください、直接話ができますって言ってですね、教えてくれる。で、その人はそのマンションをいろいろ掃除したりとか管理してるわけです。じゃあその人が所有者かっていうと全然違うわけです。オーナーは別にいる、自分はその管理を任されて、そのマンションをきれいに保っている、管理しているということであるわけです。実はクリスチャンは恵みの良い管理者、神様が賜物を与えて、そしてその人のなすべきことが備えられている。だから私たちが愛することも、またもてなすことも、使えることも、実は恵みなんだ。私たちが救われなかったら全くそういうことはできない。そして神様はそれをなす力を与えてくださる。そしてそこに私たちが実際に信じて生きている喜びがあるということです。だから私たちの信仰生活っていうのは机上の空論ではない。机の上で本開いてですね、読んで、ああよかったっていうような信仰では実はないっていうことです。この1世紀の時代も迫害があり、まあ、やがてペトロはローマで殉教する、それがローマ帝国中にどんどん広がっていく、そういう状況の中にあったわけです。だから信仰っていうのはただ単に頭で考えているっていうだけのものではなくて、もう自分の命が関わってくるということであったわけです。もちろん私たちもこの世で生きてるっていう時間は限りがあるわけです。やがて私たちも神様の前に出る時があります。そしてまた永遠ということが私たちに定められている。じゃあなぜこの3つのことをするのか。それは11節にその目的が語られています。それはすべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。なぜこの3つのことをするのか。このことを通して神が崇められるということです。神様を褒めたたえる、神様に感謝する、そしてそれは自分だけではない、お互いにということです。ですから私たちは信仰、もちろん個人が信じている大事なことです。でも私たちのこのキリスト教信仰っていうのは神様の愛を互いに分かち合うもの、そして共に神様を褒めたたえる。ですから私たちは日曜日朝こうして一緒に集まってですね、賛美を捧げ、祈りをし、また神の御言葉を聞く、共に礼拝を捧げている、生きている、その恵みがあるということです。崇められるようにとペテロは言いましたけれども、11節の最後はこれは祈りの言葉と言われています。短い祈りの言葉です。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように、アーメンとですね。長い祈りではありません。彼はこのようにしてこの手紙を読んでくれている人たちが同じように同じ主に仕えて、そして共に神を崇めることができるように一世紀の時代にこの手紙が読まれた。願わくば私たちもこの手紙を共に読んで共に神を崇めるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、万物の終わりが近づきましたとペテロは小アジアに逃げていったクリスチャンの人たちにこの手紙を送りました。心を整え身を慎みなさいと。どうぞまず私たち自身が神様の前に身を整え、 また心を整えさせていただいて、どうぞ御心が何であるのか、何が神様の喜ばれることであるのか、そのことをわきまえ知り、またなすものとしてくださるようにお願いします。私たちの力ではなすことはできません。しかし神が備えてくださる力によって、ペテロはそのように言いました。そしてキリストを通して神が崇められるためですと。どうぞまた私たちをもう用いてくださり、イエス様を通しどうか皆が崇められる、そのようなことをまた私たちのうちに主はあなたが表してくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。西本先生。